マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。どうですか皆さん、運動不足になっていませんか？なかなかね、外出自粛ということで、うちも家にこもっております。でこうちょっとうちではですね、もう狭いんですけど、子どもたちがずっと野球をやっております。狭いんですよ本当に、もうやめてって言いたくなるんですけれども、もう体を動かさないとね、しょうがないですもんねと諦めているわけですが、皆さんもね、体を動かして健康維持していきましょう。はい、乗り越えましょう。この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。さまざまな新しい情報をどんどんご紹介しておりますが、今朝のゲストは先週に引き続きまして、日本経済新聞編集委員の吉田忠則さんです。いろんな農業の現場を取材されてきた方ですから、面白い話たくさん聞けますので、ぜひお聞き逃しなく。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝も日本経済新聞編集委員吉田忠則さんとお電話がつながっております。朝早くからありがとうございます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回いろんな農業の話伺った、吉田さんが出会ったあの農家の話を伺ったわけですけれども、農業の方が今実際あのコロナウイルスのこの騒動を受けてどういう状況に置かれていらっしゃるのかなというのをすごく心配なんですけれども、吉田さんがあの取材されたお話何かありますでしょうか？
そうですね、大きく分けると2つですね。1つはですね、学校が休校になったので、
はい、
給食用に食材を提供していた農家さんたち。
そうですよね。
それで最初の頃はプラスイベントの中止ですね、マルシェなんかを伴うイベントも結構ありますので、そこに農産物を出そうと思っていた、
はい、
けれどもイベントが中止になってしまって、売り先がなくなって困ってる。
あ、そうなんですね。そういう方もいらっしゃる。
はい、さらに今もう進んで、次には飲食店ですよね。飲食店の皆さんも本当に辛い思いをしている、大変な思いをしていると思いますし、
はい、
またそこに食材を提供していた生産者の皆さんも、同様に売り先に困ってしま
った。そうですよね。あのこのラジオにもあの飲食店の方に向けて主に野菜作られてらっしゃった方がですね、あのゲストで来てくださったことがあって、なんかちょっと今聞いて心配になっちゃいましたけれども、はい、ね、レストランの方が閉めなきゃいけないとか、まあ、そういう状況に置かれてらっしゃる方もいるでしょうし、ね、農家の皆さんにもそういったしわ寄せがいっぱい来てしまってるっていうことですよね。ただあのスーパーとかね、あの八百屋さんとかそういう生活必需品を買うお店は継続的に続くということで、私たちも安心して食材を買うことができて本当にありがたいなというふうに思いますけれども。
そうですね、
はい、
食品ロスっていう言葉が話題になったと思うんですけど、
ね、はい、
まだ食べられるのに捨ててしまう、
うん、そうですね、
まあ、廃棄してしまうような食品が日本にものすごく多かったんですよね、でもやっぱりこういう状況の中で食べるものを作ってくれることのありがたさとか、それをスーパーやあるいはご家庭に運んでくれる皆さんがいるということのありがたさ、大切さを改めて感じますね。
本当ですよね。これを本当にきっかけにして、これからもそういうロスを出さないようにする努力とか、そういう気持ちを持っていきたいものですね、
は
い、
そう思います、
ね、あの吉田さん、あの前回お話しいただきました、まあ、逆転の農業という、ね、本を最近、今年の1月ですか、これ出されたのは。
あ、そうです、ありがとうございます
あのほやほやの作品ですけれども、はい、ここにはあのいろんな農家の方に取材されたこれまでのことが書かれていると思うんですけれども、
はい、
まあ、この中で一番これはあの皆さんにお伝えしたいというか、出会いだとか、こういうふうに農業を変えていったらいいのかなとか、吉田さんが感じられていることっていうのはあるんですか？
そうですね、今改めて感じているのは、農協の重要性ですね。
農協の重要性、
はい、
簡単に言うとどういう役割があるんでしょう。
その地域の人たちが同じ作物を同じように作って、同じように出荷して農業を続けることができると。
ほうほうほうほう。
で、それを担うことができるのはもちろん農家によるグループというパターンもありますけれども、やっぱり本来役割を果たすべきなら農協だと思うんですよね。農家はいいものを一生懸命作ることに専念すると、農協はそれを責任を持って販売すると、実際そういうことを実現している農協もありますし、あるいはまだまだ足りなかった農協もそういう方向に頑張ってほしいと。これがあれですね、この本で、まあ、冒頭に書いたメッセージです。
あ、再生の鍵を握る農協と。
はい、
なるほど。その、はい、農業っていうものをこれからやろう、今例えばこのラジオを聞いていて収納を考えてらっしゃる方に吉田さんが何かこうメッセージを送るとしたら、どんなことをお伝えしたいですかね。
収納するチャンスっていうのは広がっているし多様化してますね。例えば東京都内っていうのは、過去新規収納者っていうのはなかったんですよね。でも今から10年ほど前に西多摩地区の方で、ある若いカップルが収納しました。
ほう。
そうしたら東京でも収納できるんだっていうことに気づいた人たちがどんどん東京に集まってきて、若い人たちが収納しています。これは農業のとっても大きな可能性で、都市近郊でやれば目の前にたくさんの消費者がいるので、自分たちのファンを作ることができるんですね。
なるほど。
先ほど申し上げた農協のパターンっていうのは、地方で大きな面積だったり大きなグループでやったりする、その象徴だと思うんですけれども、都市近郊であればそうではなくて、コツコツと自分の野菜を食べてくれるファンを、例えば宅配だったり、あるいは自分の畑でイベントを開いてそこに来てもらったり、そんな形で新しい収納の可能性が広がってます、
ね、人口が多いエリアということでその消費者が多いですからね、
はい、おっしゃる通り。
なるほどなるほど、そういうあの新しいスタイルもあるということなんですね、はい、吉田さんが今後農業界に抱いている例えば希望だとか思いっていうのはあるんでしょうか。
はい、一つ重要だなと思っているのは、市民農園ですね。
市民農園、
今一番何が農業にとって問題かというと、農業やら担い手がどんどん足りなくなってしまっているわけですね。
そうですね。
シニアの農家は引退するけれども、後継者がいないと。
そうですね。
ところで日本には同様にその、まあ、サラリーマンだった人とかシニアの形がたくさんいて、彼らが市民農園で農業をすると、そうすると体にもいいし、農業って頭使うのでとてもプラスになるわけですね。
ほう。
その市民農園で、そのシニアの方たちがですね、息子夫婦を呼んだり、あるいは孫を呼んだり交流する。そうするとこのお孫さんたちが農業って楽しいよねとか、採れたての野菜ってとっても美味しいよねっていうことに気づいてくれるかもしれない、
なるほど。
この小さなお子さんたちの中から未来の担い手が誕生するかもしれないですね、つまり広く国民がもっと農業を盛り立てていくためには、いろんな形で若い人たちやあるいは子どもたちが農業に接することがとても重要だと思っています。なので先ほどのその逆転の農業という本で、最後に込めたメッセージなんですけれども、農業を多くの国民の手に取り戻そうと、かつて日本の社会はほとんどが農家だったわけですよね、でも今はとってもごく一部の人になってしまいました、それをもう一度この新しい社会の中で、みんなで農業っていうものを理解して盛り上げていこうよと、こんな風な社会になってくれればいいなと思ってます。
いや本当ですね。その市民農園という、日頃働いてるんだけれども土日こう畑に行って土を触るだけでも違ってきますもんね。生活の中にこう取り入れていくという、こういう一つ一つの積み重ねが結果的にその未来の農業を営む人たちへのつながりになっていくという、そういうことになるわけですね。
そうですね。
うちも小さなベランダで、キュウリとか育ててるんですけど、子供たちがねやっぱりあのちょっと花咲いたとかちょっとした感動をそこで得ることによって、より、あ、毎日水あげなきゃとか、あ、育てなきゃ、あ、もうちょっとで実がなるとか、こういろんな現象をね感じて、あ、日頃 いかにあのスーパーで売っているあのキュウリというのが素晴らしいものかと、はい、いうことをですね実感したりしてたんですよね。あうちだとあんなだったけど、ね、はい、こんな綺麗だねってすごいね、はい、農家の方ってみたいな、そういう会話をした記憶がありまして、あのちょっと1年ぐらい前なんですけど、
はい、
なんでまあ
その通りですね、
なんかちょっとしたそういうこう体験がいろんなことにつながっていく、まあ、それがもっとベランダに限らずもっとあの広いエリアでその市民農園とかいいですね、そういうふうな広がりにつながっていくといいんだなというふうに感じました、
はい、農業のサポーターですよね、応援団ですね。
ああ、なるほど、はい、農業応援団を増やしていきたいという、はい、そういう思いなわけですね、
はい、
あの吉田さんの連載マイナビ農業の中でも記事いっぱい出てるということですよね。
一応毎週1回
毎週、はい、
週
1
ペースやってます。
はい、ぜひぜひこれを聞いてくださったリスナーの皆さん、マイナビ農業と検索していただくと吉田さんの記事も出ておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。そして本の方もね、はい、ぜひ手に取って読んでいただけたらなということでございます。ありがとうございました吉田さん、のこのご時世の中出演いただきまして、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。日本経済新聞編集員吉田忠則さんでした。
マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。先週今週と2週にわたって日本経済新聞編集員吉田忠則さんからお話を伺いました。長い経歴の記者生活の中でこの農業というものに出会って思いを深めていた、なんかこう強い思いをですねこの2週で皆さんに伝わったのかなと思います。ぜひねみんなであの土をいじるこの時間を増やしていって私たちの生活にもうちょっと農業をね近いものにしていこうというそんな吉田さんのメッセージしかと私受け取りましたので実践していきたいと思っております。さてこの番組では皆さんからのメッセージ募集しておりますよ。番組の感想質問どんなことでも大丈夫です。メールアドレスはagri@joqr.net agri@joqr.net です。それではお別れのお時間です。また来週日曜日このお時間にお会いしましょう。お相手は根本美桜でした。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。